新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。マタイによる福音書6章の25節から34節までをお読みして、特に後半の方を中心に今朝はお話をいたします。マタイによる福音書6章25節から34節。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは、明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。主の御言葉です。主よ、感謝します。イエス様は今日のところで、信仰の薄い者たちよと、こう呼びかけています。これは小さな信仰の者たちと呼びかけています。しかし、小さな信仰であれ、イエス様はおっしゃいました。からし種一粒ほどの信仰があれば、この山があちらへ移れと言えば移ると。ですから、信仰の薄い者たちを、小さな信仰を持っている者たちを、これは決して不信仰な者たちを、信仰のない者よとおっしゃってるんじゃないんですね。そんな私どもに今朝も語りかけていてくださいます。小さな信仰を持っている私ども、よく思い煩います。この思い煩う、思い悩む、これはメリムナ王という言葉なんですね。本当によく出てくる言葉です。なんで私どもはこんなにも思い煩い、思い悩むのか、心配するのか。これは自分の思い通りにならないことが起こる、そのことが心配だからだと思います。結局自分の願い通り、思い通りにコントロールできない事柄について、私どもは思い悩んだり心配したり思い煩うんだと思います。自分でコントロールできないこと、明日何が起こるか、これ自分ではコントロールできませんね。明日私どもは地上にいるかどうかもわからない、そんなことを私どもは思い煩うんですけれども、イエス様は明日のことまで思い悩むな、その日の苦労はその日だけで十分である。この苦労という言葉は、嫌なこと、面倒なこと、厄介なこと、つまらないこと、そういうことを苦労、その日の苦労と言っています。嫌なこと、厄介事という言葉なんですが、その日一日の厄介事、苦労、つまらないこと、 それはその一日分苦労するだけで十分だと。明日またそれがやってくるなぁと、そう思い煩うなと。明日になったらまた一つ一つその日常のつまらないこと、嫌なこと、煩わしいこと、そういうことを、それをやってのける力をまた明日になったら天の父はくださいますから、だから明日のことまで心配しないで、とイエス様はここで教えておられます。じゃあ一切の厄介ごと、思い煩い、思い悩みは、これは神様への不信頼、不信仰なのか、罪なのか。私どもには心配は常にあります。もし人々や物事に何の関心もないとするならば、あるいは全く無責任で生きているとするならば、そうしたら心配や思い悩んだりということはないんじゃないでしょうかね。愛すればこそ、また何らかの責任感を持って生きているからこそ、私どもは心配したり思い悩んだりするんだと思います。この心配事、思い煩い、メリムナ、メリムナオ。これは、パウロもペトロも何度も何度も、メリムナオをするなと、思い煩うな、思い悩むなと、イエス様もおっしゃいます。パウロも言います。ペトロも言います。聖書に何度も出てきます。でも、そんなパウロ自身が、コリントの信徒の手紙2の11章で、自分がこれまで伝道者として受けてきた数々の苦難を列挙するんですね。私は伝道者として、使徒として船の難、海上の難、地上の難、旅の難、盗賊にあった難、裸にされた難、それから鞭打たれた難、いろんな困難を、ありとあらゆる困難を受けてきたと、こう列挙する。これがコリント2の11章で、そしてその最後の方でこう続けて言います。28節、29節。この他にもまだまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか？誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか？このあらゆる教会についての心配事、これがメリムナという言葉なんですね。思い煩い、悩みという言葉です。教会、また教会につながっているあの方、この方のことに、関心を持たなければ、教会についての厄介事、いろんな心配事、何も心配ないですね。関係ないんですから。しかし、愛すればこそ、誰かが信仰的に弱っている、あるいは教会になかなか一致が生まれない、また牧師につまずいてしまうとか、そうすると、教会を愛すればこそ、また教会につながっている方々を愛すればこそ、心配せずにはおられないんですね。悩まずにはおられないのです。誰かが教会から離れるとか、信仰が衰えるとか、何かにつまずくとき、パウロは平然としてはいられなかったのです。愛すればこそです。しかし、とにかく、いろんな心配事で、そして、教会の仕事であれ、何の仕事であれ、もう、その仕事が手につかなくなったり、またあまりに心配しすぎて、心身を壊してしまったり、そうであってはならないよ、と、イエス様は私どもにおっしゃるわけです。あなた方の心配事は天の父がちゃんとご存知です。で、これはもうマタイ6章8節でイエス様がすでに教えていらっしゃるところです。あなた方の天の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知です。で、ここでイエス様の天の父、イエス様の 父なる神様。永遠からイエス様と父なる神様は親子の間柄で一体関係の中でおられるんですが、このイエス様が父をアッバ、パパ、ダディと呼ぶ、この天の父のことを、あなた方の天の父とイエス様言ってくださってるんですね。私どもが信じている神様を、私の天の父として信頼して、愛して、頼っていかれているかと。どうでしょうか。全能の神であられる。神様であられるってことは、信じ知っているけれども、私のお父様と、お父さん、パパ、ダディとは、なかなか呼べない、頼れない。そういう思いになることがあるかもしれませんが、イエス様はおっしゃいます。いやいや、全能の唯一の神様は、あなた方の天の父、あなたのお父さん、あなたがパパと呼べる方、あなたがダディと呼べる方なんですよと。そのために私はあなた方のところに来て十字架にかかったんですからと。イエス様おっしゃいます。いろいろと心配事はあるでしょう。衣食住の心配、家庭、教会のあの方、この方の心配事、あらゆる心配事に囲まれてあなた方生きてるでしょう。でも天の父が誰よりもあなたを心配していてくださっています。そして必要を満たしてくださっています。だからあらゆる心配事はあなたの天の父にお任せしなさい。あなた方はあなたの方の天の父を私の父と信じて、そして心配事は天の父にお委ねして、あなた方ができるのは、いっぱい心配することじゃなくって、それは天の父にお委ねして、あなたは天の父が喜ばれることをひたすら行えばいいんですと。こうイエス様は教えておられます。心配事は天の父にお任せして放り投げて、そしてあなたはあなたがなすべきこと、神様が喜ばれることに集中せよと。それは何ですかというと、イエス様は、まず何よりも神の国と神の義を求めるということが、あなたが専念することだと。あなたが心配することは神様に任せなさいと。神様が何とかしてくださいます。あなたがすることは心配事で、もう苦しんで苦しんで、それはもう神様に任せて、あなたがすることは、何よりもまず神の国と神の義を求めること。そうすれば、全部必要なものは神様が用意して、天のお父様が用意してくださいます。食べるものも、衣食住も、そして様々な心配事も天の父が皆加えて与えてくださいますと。じゃあ何よりも神の国とその義を求めるということはどういうことなのかというと、もうすでにイエス様は教えてらっしゃるんですね。主の祈りで、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。これですね。天の父の清い憐れみ深い御心に従って、神様の愛のご支配が、平和のご支配が地にもたらされる。これ御国が来るということです。また、そのために神様の御心、神を愛し、人を愛し、憐れみ深く許し合って愛し合って生きなさい。これ神様の御心ですね。この御心をあなた方は行って生きるとき、あなた方が生きるその領域において、神の国、神様の愛のご支配、平和のご支配がそこに実現するんですと。あなた方がなすことはそのこと。これが まず第一に神の国とその義を求めなさい。イエス様は先に教えられたように、先ほど申し上げましたように、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。で、心配事はもう神様にもうお委ねしなさい。神様は必要なものはご存知なんですから、これも教えてらっしゃるんですね。天に増します我らの父よ、とはこう言いまして、日用の糧を今日も与えたまえ、日ごとの食べるものを今日も天の父よ与えてくださいと祈ってるんだから、もう安心しなさいと。この思い煩うなというところで、イエス様はその前の主の祈りを、イエス様が公開説教しているという感じですね。とにかく心配事は神様に委ねて、それは神様のお仕事です。あなた方を心配してくださって、あなた方の必要を満たしてくださるのは、あなた方のお仕事は心配することではありませんと。あなた方は、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。言い換えると、まず神の国とその義を第一に求めなさい。これがあなた方の役割です。で、この役割を、あの人はよくやったよねという人たくさんいますけれども、あのマルタとマリアのマリア、マルタにイエス様はおっしゃいました。ルカ福音書の10章の41節42節40節42節41節42節ごめんなさい。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、メリムナをして心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。あなたの妹マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。このマルタ、マルタ、あなたは多くのことで思い悩んでいる、メリムナをしている、メリムナでいっぱいいっぱいになっていると。あれもして差し上げたい、これもして差し上げたい、あれもしなければ、これもしなければ、ということでもういっぱいいっぱいになっちゃうんですね。そして心が乱れる、思い悩む。でもイエス様はおっしゃいます。必要なことはただ一つ。で、その必要なただ一つのことをマリアは選んだんだと、こう言うんですね、おっしゃるのです。じゃあマリアが選んだ一番大事なその一つのことは何かというと、イエス様に近づいて、イエス様のもとでひざまずくことです。イエス様の前にひざまずくってことはどういうことかというと、イエス様の御声に耳を傾けるということです。イエス様の御声に、イエス様のお言葉に耳を傾けるということは、天の父がどういうお方であられるかを知らせていただくことです。天の父がどのようなお方であられるかを知らされると、必要なものは必要な分だけ天の父が備えていてくださるということを知らされて、そのことに信頼しようよというイエス様の促しに、はいって言えることですね。そうすると思い煩いからも解放されていきます。マリアのように主の御そばに近づき、主の御声に耳を傾け、イエス様が、天の父がどんなお方であられるのか、そのことをひたすら求める。これが思い煩いから解放される最大の最良の処方箋です。パウロもペトロも言います。パウロはフィリピの4章でこう言います。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。ペトロも言います。ペトロ 1-5-7。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。パウロもペトロも、思い煩いはどんなことでも、何であっても、全部ということなんですね。全部思い煩いは神に任せなさい。どんなことも思い煩うのはやめなさい。 そして二人は言うのです。思い煩いというものは全部神様に打ち明けなさい。神様にお任せしなさい。天の父こそがあなた方を心にかけて心配してくださっていますと。こうパウロもペトロも言うのです。ところがパウロはいつも心配事があったんですね。メリムナがいっぱいいっぱいパウロの心にありました。教会のうちに起こるあらゆる心配事で悩み、悲しみ、痛み苦しんでいました。でも、パウロは自分でどんなに苦しんで悩んで祈ってまた働きかけても、でも自分ではどうにもコントロールできない心配事、悩み、悲しみがあることをパウロは知っていました。それはもう私の手の届かないところにある、今私にはどうすることもできない悩み、悲しみ、苦しみ、あらゆるメリムナ王であると。で、それを私の手に届かないメリムナ、これは私の手に届かないところですから、神様の見ての領域なんですね。ですから、悲しみ、悩み、痛み、これはずっと、その教会の中で起こってくるあらゆるその悲しみ、苦しみ、悩み、痛み、これはずっと心にかかり続けます。しかし心にかかり続けながらも、それを神様にお預けすると、これがパウロの歩みですね。もうお預けした途端に、ああほっとした、ハッピーになった、もう全部解決したということはきっとないと思います。ずっと思い悩み、メリムナを抱えつつも、でもこれは私の手ではどうすることもできない、コントロールの外にあるから、そういうことは神様にお委ねすると。私どもはお金や衣食住、家族、仕事、また教会のあれこれで日々悩みます。お金や衣食住なら、天の父が私どもの願う前から必要をご存知で全部用意していてくださると。ですから私どもは先ほども申し上げましたように祈ってるわけですね。日用の糧を今日も与えたまえと。日ごとの必要を、それは衣食住であれ、お金であれ、必要なものをどうぞ主よ、あなたは天の父として与えてくださる。このことを信頼して生きさせてください。日用の糧を今日も与えたまえ。しかし、それはそれでいいんですけれども、というか、それはそれでいいと簡単に言えませんね。日用の糧を何とかしてください。お金の心配を何とかしてください。これ本当心配です。どうにもならないことが結構あります。その時、本当に心痛みます。苦しみます。もう、本当に困ったと、神様に祈りながら、信頼しながらも、困ったということがあります。そうなんですけれども、もうそれは祈るしかない。神様に委ねるしかない。そして、主は私どもの必要、を満たしてくださるという、その主に委ねるしかないのです。では別の悩み、苦しみ、メリムナ、先ほどから申し上げているように、その人間関係であるとか、あるいは教会で日々起こり迫りくる諸々の悩み、苦しみ、痛み、これはなかなか一筋縄ではいかない、私どもの手の届かないところにあるものが多いですね。私どもの手の届かない、コントロールできない、そういう悩み、悲しみ、痛み、それを 繰り返しますが、抱えつつも、一切を天の父にお任せして、天の父にお預けすると。他方、私どもに求められているのは、まず、主イエスに、私どもの天の父に、イエス様に天の父に近づいて、その御言葉に、また御心に触れる。すると、神様をこそ私どもの神様として知り、信じ、この父が喜ばれることが何であるのか、日々知らされます。こうして一日一日を主の御前にお捧げして生きていくと。で、今日私が最終的にお伝えしたいこと、あるいは自分自身がこうなんだなぁと、この準備をしながら思わされたことは、私どもは二つの道を同時に生きるということ、それを今日のイエス様のこの箇所では教えていると思うのです。二つの道を同時に生きる。一つの道は、一方では天の父が必要を満たしてくださると信頼すると。そして私どもの手の届かない、例えば、教会に関する悲しみ、痛み、その他、諸々の思い悩みは、もう抱え続けるんですね。抱え続けるけれども、私は抱え、その痛みをずっと持ち続ける、悩みを、悲しみを持ち続けるんですけれども、私にはどうすることもできないので、神様にお委ねすると。で、お委ねした途端に、スーッと軽くなるってことはないと思うのです。そうなんですけれども、あなたにお任せしますと言って、お委ねする、お預けする。これが、一方の道ですね。一つの道。お委ねすると。お任せすると。痛みを持ち続けながらも。他方の道。そうしながら、他方では悲しみや痛みを抱え、それを主に預けつつも、神の国とその義を第一にして生きよと言われるイエス様のそのご命令に従って歩んでいく。このように、キリストに従う者の歩みというのは、主に委ねる平安と、それでもなお悲しみ、痛みを抱えつつ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、主のご命令に従って生き続ける。この悲しみつつも喜び、不安を抱えつつも神様に委ねつつ、そしてあなたの役割は私に従ってくること。心配し続けることがあなたの役割ではない。それは私に任せなさい。痛みは抱えつつも心配は私に任せなさい。そしてあなたの役割は、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、神の国と神の義を、神様に喜ばれることが何であるかを見極めつつ、一歩一歩、一日一日歩むこと。悲しみつつも喜び、不安を持ちつつも神様に委ねつつ、主に従ってゆく。この二つの道を歩むことが私どもの主に従ってゆく歩みです。祈ります。主よ、あなたこそ私どもの天の父。誰よりも私どもの生活、人生、家庭、仕事、命を心配していてくださるお方です。そのあなたに近づき、あなたの御心を知らされて、あなたに喜ばれるように、あのマリアのように生きることを第一とさせてください。そうして一つ一つ、私どもの心配事をあなたにお預けできるあなたの子供として整え続けていってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。私どもを愛し続けてくださっている主イエスに祈りつつ賛美を捧げましょう。無理なくお立ちいただける方は賛美歌324番。